粟田です。ちょっと確認したかったのは、あの結局むしろなんか写真の問題というか、あるシークエンスがあるっていうところだと、まあ、彫刻の問題というかはむしろその写真の問題かなっていう感じがあるんですが、そこの、まあ、彫刻、でまあ、彫刻というとつまり、まあ、ローダンの話とかでいうと、その近代のこの区分けの話があると思うんですが、そのなんていうか美術館というのはそもそもやっぱこれ近代的ないわゆるモデルとしてはコレクションが目的じゃないですか。
そうですね、
展示というよりはコレクション。
そうですね。
そしてその彫刻、そのロダンの頃の彫刻というのはやはりこうなんていうのかな、ある、まあ、あの彼の市民であれば、その彼の市民っていう、まあ、それを持ってストーリー性ですよね。そしてもう一つ、まあ、形の問題が出てくると思う。でそれで、まあ、ブロンズという手法を使って、で面白いのはその反復、ある順位を作るっていう複数性を持ちつつ、もう一つ移動可能性ですよね。こう移動できると、ブロンズっていうのは確か重いけれども、まあ、ロダンの12箇所の点在しているのを見れば移動できるっていう、そのなんていうのかな、つまり今日言っていたそのシークエンスの問題と、まあ、だからズレがあるわけですよね、多分モデルとして。でそのズレをまさにこうなんていうのかな、綱渡り的にこう解決しているっていうのが、まあ、今の状況感っていうのは、
そういうところあると思いますね。
だからそこで、だからある意味でちょっと歪みがあるというっていうふうにっていうところは多分今日石崎さんがおっしゃろうとしていて、まあ、だから僕はだからむしろその美術館員として今働いている石崎さんに聞いてみたいのが、そのコレクション、美術館によってそのコレクションの問題と、まあ、展示の問題のその両立というか、まあ、そういうのはどういうふうに考えてられるのかっていうのはちょっと一個まず聞いてみたい。現場で働いている、
すごい難問なんですよね。で、美術館が作品をコレクションすることと展示公開することっていうのは両方美術館の原理だとか使命だとか言いながら両方相反するんですよ。相反するっていうのは矛盾というか盾と矛みたいに削り合う関係なんですね。作品を保存するんだったらもう見せない方がいいに決まっているし、だったらそのずっと隠しておけばいいかっていうと、その技術に誰も触れずにその良さも誰もわからないまま収蔵庫にあるのがいいのかどうかっていうことになってしまって、でその彫刻に関して言うならば、その結構、まあ、さっきも言いましたけど屋外に庭にずっと展示しているある場合があるんですね。でそうするとそのあまりそこに置いたままその展示映えすることではなくて、たまにこうなんか酸性雨に削られちゃったところをメンテナンスするとかだけなんですけれども、その内部だからその常に展示する小さめの作品の時に、そのいわゆるまあミュージアムピースというぐらいの適度な規模の作品の時に、その今日言った問題が出てくるんですね。でその収集することと展示することの矛盾というのは、まあ考え出すときりがなくて、その日常業務やってるときはもうなんか考えないようにしてるって感じですね。でその意味、例えばなんだろう、ここに今最終的に流れ着いてる意味みたいなのがすごいなんか難しくて、例えば
その美術館が持ってる意味って変わると思いますね、20世紀において、うん、今まではコレクションがまあ中心として、まあ、箱型建築って言われてるのは、まあ、コレクションが命題とされて
る、今まさに変わりつつあるところだと思うんですよね。だってそこに書いたサイトスペシフィック、まあ、な作品、例えば別の場所性を指向した作品ですらも収蔵するときに、例えば写真撮って収蔵しちゃうっていう方法もあるんですけども、美術館そのものがホワイトキューブじゃない別の場所性をじゃあ得ればいいんでしょうみたいなことで、いろんな現代建築家による作品的な美術館ができている、
それサイトスペシフィックな美術館
という
傾向にあるみたいな
ですね。そうですね。であとそのまあ、
信号なし
で、その作品が場所性と切り離されたときに、場所、作品が本来あるべき場所はどこなんだろうっていうこと。で、そこから切り離されて、じゃあ、なんかホームレスな状況なんじゃないかみたいなふうに言う人もいるんですけども、言ってみれば、その近代の美術館っていうのは、その本来あるべき場所から切り離された作品を、収容できるユートピアだと思われているところなんですね。で、あそこに行けば作品は、安全だし作者の
永久不変、
ね、そうそうそうだと思ったんだけど、 行ってみたら行ってみたで、そこはなんかユートピアというか、なんか難民キャンプのようなところでひどい扱いを受けてで、作品がによってベストじゃないんじゃないかと思ったのが、やっぱりミニマルアートとかあのアースワークの作家で、やっぱりまた美術館から出ようとするわけですよね。
まあ、ジャットなんか一番罪は剣術の例でね。
でもうロスコとかジャットになると、もうじゃあ美術家に頼らずに自分のスペースくらい自分で確保しますよみたいなことになっちゃうわけですよね。でその正しい展示の方法を見たければ、俺の作ったあそこに来いみたいなこともあるわけで、そうなると何だろう、そのさっき言ったみたいに、で自分の展示空間を確保するための方向に流れちゃうのかなという気がしますよね。で美術館がそこに介在できる、なんだろう、裁量の余地が狭まりつつあるのかっていう気もします。
ちょっと今度は富井さんに聞いてみたいんですが、はい、という今お話で、まあ、つまり作品が要はある、まあ、光であるとか、その非常に一時的な、まあ空間の場の質であったりとか、まあ、雰囲気によって、まあ、作品の見え方が変わるっていうのが、まあ、石崎さんのお話で、まあ、それを踏まえた上で、その、なんていうの、富井さんとしてはその状況をどう考え、つまりそれすらその作品の中の要素と構成要素として捉えようとするのかというところ、あるいはまあでも、まあ、それにむしろ影響されないような、むしろそういう場に、影響を受けないような自立した作品をむしろ考えようとしているのかというのをちょっと聞いてみたくて、でちょっと僕は今日の話を聞いてて思ったのは、あのトレスのキャンディーの作品 で、はいはい、でキャンディーの作品というのは、要は鑑賞者が撮っていくけれども、まあ、あれもインストラクションはおそらくあると思うんですが、あのキャンディーというのはまあ常に減っていってもなくなることはないですね。誰かというのはおそらく学芸員だと思いますが、学芸員が追加していると思うんですが、僕はだからあそこにある種 の修復性というか、自己修復性というか、つまり何かこう影響を受けると、影響を受けた方に拡散していくんじゃなくて、もう一度その自分の ロジックに戻れるような問題っていうのを、まあ、トレスのキャンディーとか、もしくはその自己修復っていう意味では、はい、考える一つの作品として、まあ、全部がそのトレスの作品の主さではないと思うんですが、まあ、そこら辺どう、トレスさん考えるのかなと思
って、はいはい、ですね、まあ、最初の質問は、できれば僕は自立、まあ、自立した構造を持った上で、まあ、できれば第三者の編集者になるべく任せるようなものを提示していきたいとは思ってるんですね。だからで僕がまあ立体物っていうか作ってたり、まあ、その作ってるものほとんどが、まあ、ただ構造体っていうようなものなんですけど、を作ってるのは多分そういう理由もあるんだと思ってるんですね。で、まあ、さっきから NG ワードと言われてる
指示書、
じゃあ安心すぎますけど、まあ、指示書っていうのは、まあ、僕まだ改良はしつつやってるんですけど、そのトレスの問題なんかも入ってくるとは思ってるんですけど、そのもう作ってるのは、まあ、どういう状況になったとしても、そのこういう構造が あれば、この作品がまあ僕の作品ですって最低限の保証さえあれば、あとはどういうふうにこう判断されてもいいんじゃないかなと思ってて、でそれはまあ、まあ、今日の話はちょっと相反するかもしれないけど、まあ、別にまあ彫刻というか立体物とか、まあ、ものとして存在する、芸術表現のまあ一番いいとこかなと思うね。
でもしさ、富井さんの死後をこう富井さんの、こんな作品と並べられるのみたいな状況が生まれたらどうですか。
それはねしょうがないと思ってるんだよねなんていうのかな、いやそれとみんな抱えてて、さっきまあちょっとヘーバーの写真集で、さっきは彼の住人だけを写した写真集があったけど、あと別であのカール・オンのね、あのデートペインティングを、しかもあの持ってる、まあ、写ってる収蔵っていうか、まあ、写ってる写真いっぱい撮ってる、写ってる写真を撮ってる写真集があるんですけど、彼の住人と決定的に違うのは、あのちっちゃい絵画が多いので、あの個人収集家の個人コレクターのお宅にお邪魔して撮ってる写真の方が圧倒的に多いわけ、そのカール・オンの写真集の場合は。でそうするとレンガの上にうやうやしく飾られてたり、まあ、美術館 の、 あの収蔵の写真も混ざってるんですけど、まあ、それにはちゃんと写ってるのかな。でも、まあ、ジャコメッティの脇に置いてあったりとかね、そういうものもあるし、まあ、シンプルにこう 白いキャンバスというか白いあの壁の中に広い壁の中に一点だけ置いてあったり、まあ、あとその買ったコレクターの子供が描いたような落書きのような絵と一緒に並べたりするし、もうさまざまなわけで、まあ、だからまあそれをカーロンはどう思ってるかはもう分からないけど、多分出してる時点できっと何か OK は出してると思うんだけど、それは多分僕が今言ったようなことと一緒で、この話ってだんだん内容がちょっと分かんなかったな。
でもね、例えばあのマネなんかは、うん、そう美術館の壁は最悪だって言うんですよ、うん、一つの絵がかかってるんだけど別の絵がそれを殺してるとか、うん、であんな描き方をされると僕の作品は死んでしまうみたいな、うん、でまあ僕の作品は一つの美術館にまとめて収蔵されるかだったら全くされない方がいいみたいな言い方もするし、あと、まあ、別の、まあ、バレリーという批評家だとその、まあ、美術館の展覧会が最悪だと、まあ、同じようなこと言うんだけど、それはどう最悪かっていうと何とか組織された混沌っていうんですよ。組織された、うんまあ、いるんだけども混沌としていると。なんかこうやっぱりこう別作品と作品がリフなんかフレクションを起こしちゃってて、なんかこう、服装とかね圧力が起きちゃっていることをまあ良しとしない、まあ、作家か、あるいは作家の心情を汲み取った批評家からするとそういう意味があって、やっぱり結構もうかなり長い歴史の中でその作品が別の作品と一緒に展示されるデメリットっていうのは必要以上に懸念されてきていた歴史なんですよね、うん
まあ、ベストでって考えちゃうとやっぱりジャットのように自分でっていうふうに思うんでしょうけど、でも同時にやっぱ僕の場合はそれが本当にベストなのかっていうのはわからないところがあって、あの自分の中で作品って自分で作るし、あのあるまあ最終決定ラインというかその自分で作品だと思える一個一個作品でね決定してるラインのところまで持っていくと持ってっても作品だと言うんだけど、作品だって言い切っているのは言い切ったとても出てしまうと、もうそれはまた全然違う解釈のもとにさらされるわけで、結局永遠に分かんないっていうか永遠にまあ何て言うかな理解不能性を持った物質なんじゃないかなと僕は思って、
それで不思議なのはですね、例えば作家の作品を出す、まあ、批評家なり鑑賞者が見て解釈して、うんまあ、場合によってはブログとか批評に書くことがありますよね、うんうん、でそこまで何だろう、そこで出たまあ誤読とか曲解とかに関して作家はまあそういう受け取り方もあるよねっていう風な応用さがある程度あると思うんですね、うん、でも、うん、ひどい展示をされた場合に対しての作家の、うん、なんだろう
それが今日の話の最大の動機だった。
いや動機でわけないんですけどそういうわけではないんですけども、ひどい展示されるとですね、なんだろう、その解釈の余地とかその以前になんかこう、ものすごいこうなんて言えばいいのかな、
でもそれは淘汰されていくもんなんじゃないですか。
淘汰されてるかっていうか、僕が考えてるのはそのカーラオみたいに、まあ、いっぱいあれば相対化できるんですよ。でも今はね、一つがバーン出ちゃうからそれに対するなんだろう反応っても大きくなりすぎるのかなと思っていて、だからいろんなところでそのいろんな試みがやられるようになれば、一つ一つのなんだろうこう、うん、反応っていうのはそこまで、うん、
そういう意味ではさっき の、 あのトレスの話に戻ると、トレスもやっぱりあのキャンディーのやつは、まあ、ある、まあ、1個じゃないじゃないですか、いろんな形いろんなバリエーションで置いてあるし、色も違えばその、まあ、トレスのキャンディーの作品っていうのは、まあ、知らない方いたらですけど、要は彼と、まあ、まあ彼も亡くなってるけど、彼が生前にいた頃にまた亡くなった彼の恋人の2人の体重の重さ分のキャンディーを用意して、それをまあ床に並べるなりなんなりすれば先になるっていうもので、あれでもあれに関しては減ってくるだけなんじゃない
の
か、
ね、
て
く補給可能な、
補給可能ですよね。
そう、ある程度減ったところで、その展示責任者が増やしていい、増やすっていうか元に戻せっていう、
でその同じ重量になってればいい、
インストラクション込みだから、うんうん、
とすると、まあ、まああれはいろんなところで、まあ、あちこちあちこちにあるから、まあ、それも見越した上でなのかもしれない、うん、そうすると当然あれなんかもその展示をするいわゆる編集者の意識がかなり大きく介在してくるじゃないですか。アントレスの作品の場合は1個のキャンディーを、要は複数のキャンディーをただ詰め、まあ、角に置いたりする場合もあるし、あ
の積み上げたりもします、
ね、積み上げたりもするし、あとまあ何ちゃうかな、まあ、いわゆる
カーペットみたいな
し、そうそう、ミニマルアートみたいなもするし、いろんなやり方であるけども、だそういうこう何ていうのかな、さっき言ったような壮大化されるであろう構造も含めてキャンディーにしてるのかなっていうか、 キャンディーを浮かんだ時にそういうふうに思ったのかわからないけど、
あのトリスの作品持っていく人で面白いのは、うん、例えばあの四角の長方形にカーペットみたいに敷いてあったら、うん、みんな結構ね均一に寄ってくるんですよ。均一均一に、だから一方なんかよあ4つとかを減らして丸にしてやろうみたいな取り方があんまなくてそのなんか鑑賞者の中でこう連帯感みたいになってこれなんとなくね均一になってくるんですよ。
それは多分やっぱね形の拘束力だよ。
そうそうそうそう、
スクエアだったりあれこう積み上げてるって、この形壊しちゃいけないなっていうな
んかそういうところあります
よね、拘束力がある、うん、
それはむしろトレス自身の問題もあるけど、ひょっとしたらその編集者のね判断の問題も出てくるのかなって気がする。
まあ薄くなったところにちょっとね追加してなんとかこう同一性が保たれるようにみたいなのがあるかもしれないですね。
そうです、あるかもしれないですよね、うん、あんまり答えてない
いいえ、ちょっとね、時間もあるので他の方
に、他に何かお質問がある方は何でも大丈夫ですよ。
すみません、あのその美術館側で見せるときには政治性というのか元々の文脈から切り離されてしまう、そういう危険性をあのいろいろ模索されながらすごく展示について考えていらっしゃるということを分かります。今せっかくあの美術館側の、まあ、学園さんとあと、まあ、表現者アーティストの富さんがいらっしゃったので、ちょっと、まあ、富さんのも伺ってみたかったんですが、あの、はい、あのとてもそのちょっと前に富さんの作品をナビックで見て、その養生テープにティッシュペーパーがあの作品を見たときに、
はい、
あの台座の高さがちょうどその人間の腰くらいで、まあ、確かに養生これはあくまでもその観客の位置、まあ、主義的な、なんて言うんでしょう、主観なんですけれども、あのちょうどその養生テープが指くらいの大きさだって、はいはい、ちょうどその腰の高さだったり、ちょっとそういうものを、まあ養生テープを指でくるんだとっぽいような、その台座の高さがあの机くらいの高さだったために、まあ、そういうような、まあ、詩的な見方をちょっとしてしまったんですけれども、あの表現する方と側としてはやっぱりあの台座の高さっていうのは必然的にあの高さであったというわけですよね。
どうなんですか、まあ、台座の高さに関してはさっきのブランクリスの話じゃないですけど、
はい、でもあのむさびのアゴラでやった時、はい、自分で高さを考えてね、
アゴラ
アゴラじゃなかったっけ、
えアゴラ、なん
かね、あのムサビの資料館
だった、資料館
あの時の高さはさ、うん、ちゃんと考えて、
あでも高さはだからその完全な作品として上から下まで全部コントロールできるもんでない限り、あの完全な決定はできないとは思ってて、であの大山高さは結局、まあ、そういう意味では僕も最大公約数で取ってて、あの、るんですけど、まあ、大体90センチ、あれ高さ90センチなんですけど、はい、まあ、美術館とかの僕その問題ずっと学生時代から考えてて、はい、なんでこの高さでこの作品を置かれてるんだとか同じようなことを僕もずっと思い続けてきて、で今も思ってるんですよ。で、とある時から学生時代からメジャーを僕は持つようになってて、で答えることで何気にこうやった時のこうやった瞬間にあここって高さを測ったりしてたんですね。で美術館の台座も監視員さんの目はよく測ってたんですよ。それでトータル的に出てきた数が90センチだったという、で幅もまあ30センチ角なんですけど、まあそれもまあそういう感じで出てて、あの台座の高さに関しては大体僕は同じ台座を使うんですけど、高さを90センチにしてるんですけど、あれに関してだけ言うとまあ体験的なものとしてしか出てきてなくて、
いわゆるその美術館とかで見せるっていう文脈をその、はい、ある程度その今までなんて言うんでしょう、まあ、学習されてきた高さを自分の展示に還元して表現していらっしゃる、
ね、あれに関してはそうですね、逆に言うとあんまり意味を持たせないようにしたかったっていうのはあって、逆にこう引いてみたり、あのそういう意図的にこうしゃがませたりするとか、まあ、さっき今お話にあったの、ちょっと台座を意図的にまあかなりあのいじった展示もあったんですけど、そういうのでない限りはあの、まあ、そういう体験的な公約数的なものを使ってますね。
で、あと違う床置きと台座使うとき両方ありますけど、あれはどういうふうに決めてるんですか、
床置きと、まあ、それもだからさっきの話じゃないんだけど、作家でも同じものを何回か出す場合はそこでこうかなり編集作業が自分にも働いてて、割と小さい作品に関しては台座に置くことが多いんですよ。そのいきなりこうものすごい編集作業にさらすことが自分でまだよく分かっていないからできなくて、それでまあノーマルのものにまず置いてみようと、いやノーマルと言われているようなものに置いてみようと、 で例えばあの今そのナギフというところで展示しているちっちゃい作品なんかに関してはひょっとしてまた次で出すときに床に置くかもしれないしダダピより床に置くかもしれないし、いやそれは分かんないよ、あの壁にくっつけちゃうかもしれないからね、縦横の水平垂直を
水平垂直変えちゃっていいんだ、
テープだからねくっつくからね、あのこともできるし、なんかあの最近は特にその人に編集されるってこともあることもまあ許容すると同時に自分の中でもその、なんていうかな、こう編集していくっていうか作品自体の置き方をどんどん変えていくことで形は変えないですけど作りも変えないんですけど展示の仕方とかを変えることによってあのなんていうのかな、何度でも美味しい思いをしてみたいというか、あのどうせ自分で作ったものですから、うん、そういう思いをすごい強く働いてますね。
で自分の作品を自分で編集しているっていうことですよね。そこ
はだからそれもある意味自分の一解釈でしかなくて、だから自分自身も信用してないわけだから作家としての主体としてね、だから作ったところまでは自分の作家としての主体が働いてるんだけど、でまあもっと具体的に言うと、その最初に作った作品を、初めて展示するところまではあの完全な主体が働いてるんだけど、それ以降に作品を見てる自分っていうのは結構そうじゃない部分もあるんじゃないかなと、うん、主体、うん、いわゆる異性に近い立場で見てる時もあるんじゃないかなっていうふうには。
ありがとうございます。
大丈夫ですか、
はい、
かロダンも一番すごい高いか低いかどっちかっていって決めきれない部分があって、それをこうそう作家ですらもなんか一つのビジョンに定めきれないところがありますよね。
そうだからそうすると作品はどこかって話になってきて、まあ簡単に言っちゃうとそのロダンの場合は彼の趣味を作って鋳造した時点で、もしかしたら鋳造もあのいろいろなものに色に変わったりもするから、まあ、石膏というか、まあ、あの鋳造する前の、まあ、いわゆるオリジナル、完全に1個しかないオリジナルができちゃった時点でひょっとしたら終わってるのかな。だか作品にも第1段階第2段階とかの決定レベルがもう存在しちゃってるのかもしれない。で学芸員とか、まあ、写真を撮るとかっていうレベルはそのレベルの中の1個に入っちゃってるんじゃないかと思います。
あ、なるほどね。
そんな気がしてきた今話してて、
で第1レベル、第2レベル、第3レベル、445って中に写真の撮影とか、一番初めに行った展覧会での配置の仕方なんかも含まれて、それが積み重なっていく。そ
うそうそう。で、まあ、さっきのヘバーみたいな写真家も当然もう出てきてるわけで、そういう人たちも、ひょっとしたらそういう入れ子の中のレベルに入ってたりしてるのかなとか思って、まあ、なんか今いいことが浮かんだんだけど忘れて
待ちますよ。
いや、出ない。いうのはあるかなとは。思うんですよね。で、あ、そうそう、だトレスはだそう、トレスのことだよ。だ未だにやっぱトレスってのはものすごく影響力を持ってたり、影響力ってのは殺菌がいいっていう、そのいろんな波及力をすごい持ってるのは、その辺のことを意図的なのか感覚なのか、彼は全部含めてたんだよね、殺菌をね。だそれが答えとして提出してたっていうより、含めちゃってたっていうか、しかも具体的な殺菌の行為の中に、でしかもそれを人にも預けられるっていうような形で残しちゃったのが彼の一番ものすごいところでなのかなと。
でもそれを富井さんがやろうとは思わないわけでしょ。
やっちゃったもん、もう一回やるっていうのね
難しいところだよね、
あるし、
うん、それはさ NG 派生的なものを含んで
る。多分そうだと思います。それは本人が意図したかどうかは別として、彼にとって必要なことをやった時にそれが入っちゃってたんじゃないかなっていう。
だから例えばさっきの形の問題なんかも、なんであの形になるかって言ったら、その自由に持ってっていいんだけど、そこにある種の拘束力が働くようにあの形を選んでると思えないことがあって、うん、自由にやっていいんだけど、でもそれは全部この既に決まったルールの中だよっていうことを同時に達成したっていうレベルだと
思う。そうですね。だから彼がなんか答えた言葉ですごい秀逸だなと思ったのは、なんか美術庁で生前のインタビューがあって、ミニマルアートについて聞かれてたんですよ。で彼はすごい明確に言ってて、ミニマルアートは大好きだって言ったんですよ。だから使ってるんだって、四角いってものは美しいだろうっていう。でキャンディーとかの色はどうしてるんですかって、キャンディーの銀紙は光ってて、ロサンゼルスとか の、 その西海岸の海岸みたいだろう、だからいいじゃないかっていう。だから綺麗なものはいいものだし、四角いとかってはっきりしてる形ってのはいいんだよいうことしか言ってなくて、それ以上の難しいことを、まあ、雑誌のインタビューだから、まあ、あえて言ってるのかもしれないけど、そう言われちゃうともうそれでもう言いようがないっていうか、その作家に対しては だからかなりそういう意味ではこう裏も含めて秀逸な言い切り方をしてるのかなって僕はその時思
って。そうですね、作家はこれが好きだからって言われるけど、編集者はその理由をすごく合理的に説明しなきゃいけないところがあって、
結構ねその辺は読み込みで言ってんじゃねえかなって気がする。
それであの前回の淡田さんと林さんの話で僕が聞いててすごくこう身につまされたというか、こうああって思ったのは、そうね、どんな解釈してもいいですよっていうふうに開いておきながら、でもその解釈しかできないような、仕組んでる、まあ、二枚舌作戦みたいなことをおっしゃってたんですけど、美術館ってまさに二枚舌作戦ばっかりなんですよね。どんなふうに自由に見てもいいですよって言ってながら、そこに置いてるのは、まあ、自分たちなので、こう見ろと言いつつどんなふうに解釈してもいいっていうようなところがあって、二枚舌作戦っていうか本当にまあその身につ
く企画展が、
そうそうそうそうそう、それでそのじゃどういうふうなやっていけばいいのかなと思ったんですけど、その展示、例えばインスタレーションとかディスプレイとか、まあ、ハングとかいろんな展示を意味することがあったんですけど、やっぱりこれ前回が前々回青田さんがセッティングっていう言葉を言ってて、そのセッティングっていい言葉だなと思ったのは、まあ、下ごしらえだけして、あとはまあご自由にみたいなところがあって、そのいい下まあいいって言うと変ですけど、なんかこうその下ごしらえまでやるみたいな。でトリスの場合はその下ごしらえまでして、なおかつそのそっから先も富さんがオリゴリズムって言ったけど、そういう余地の多い感じなのかなっていう気がします
ね、うん、そうかもしれない、ね、調理料理人はまあ展示を実践する人だって、
そうそうそうそう、
確かにそれはね、なんかもしれない。ちょっとオチをちょっと回ったんですけど、最後でもう一人ぐらい、もしかご質問ある方だったら大丈夫ですか。何でも月給いくらですかとかでも、
実はそんなことない。やだよ。
このぐらいの月給だからこのぐらいの転勤するかっていう現実
があったりとか。このぐらいのアーティストフィーだとこのぐらいの作品でいいかとかあるんですか。
ないです。僕はアーティストの選挙です。
もうサイトスリークの美術館に、ね、例えばなるとした場合に、伊勢谷の場合だとそれはやっぱ作家が、つまりインスタレーションという仮設の場がサイトスピックミュージアムっていう、なんていう の, あの仮設的じゃない場所になるっていうふうに考えればいいんですか。そのサイトスピックミュージアムっていう、
あ、ね、僕が言った意味は、うん、その、まあ、近代美術館っていうのは、まあ、無個性なふりをする美術館じゃないですか、うん、でサイトスペシフィック的な特徴を織り込んだ美術館っていうのは、まあ、すごく個性を発揮した、美術館ということになって、空間とかが
その場合は誰がその空間を作るっていうふうに伊勢谷さん考えて
る。それは、まあ、外側は建築が当然作るんだけども、その中にじゃあどういうふうに作品を配置していくかっていうのはやっぱり学芸員のやり方、
作家ではなくて、
そうですね。でもその、まあ、金沢とかでも多いんですけど、やっぱりこうコミッションワークって最近増えてきたじゃないですか。でそれ、そうそうそうそう、だからそれもこうそういう傾向を反映してるなと思っていて、そのこの作品空間があるんだから、この空間に沿った作品作ってくださいねみたいな発注の仕方があって、でそれがやっぱりこう、うん、そのサイトの特徴を組み込んだ美術館ということになるのかなっていう気がしますね。
それっていうのは中で野外チョークと同じようなことが行われるとも言えなくはないよね。
全くその通り。
そうだよね。うん、要は動かせないから。
そうそうそうそう。
場所に場合によっては
そうだから、そのコミッションワークもなんか人気があるうちはいいんだけど、なくなった時に
そうどうすんのみたいな、
そうまさにその、でもまだそのコミッションワークが一般的になった美術館ってまだ10年以上も経ってなくて、今後徐々に経年劣化とかができた時に、もういい加減他の作品にしようかみたいなことが出てきたらどうするんだろうなっていう気がします。
観客の経年劣化ってこと、
まあ、どちらも
興味が、
まあまあ、
作家の経年劣化だったら、作家の経年劣化だったら
それは永遠の問題
で、その撤去した後に同じ作家が同じ作品リプロダクションで置くか、同じ作家の別の作品を置くか、
それ作家の経験劣化の問題、
全く別の作家が新たにコミッションを作るかっていうのはすごいこう厳しい問題じゃないですか。
収蔵してるからもう買ってるわけだもんね。
まあ買ってる、うん、そうですね、まあ、
コミッションワークとかね。そうするとさっきの林さんも言ってた作家の経験劣化っていうのは
あの金沢はまだあれだけど、うん、だってどっか地方で1個あるはずだよ。なんかその
1個目だっけな。
何町の現代美術館。
それもあるし、
あ、はい、
あのぐらいだったらまだいいけど、バブルの頃にたくさん
あの現代作家の作品ちょこっと入れて、なんか面白いミュージアム作りましたって言ったらですね、あまりここで言わないけど、具体的に。
はいはい。
僕はなんかそのサイトスペシフィックになると読みがさあんまりこうできなくなる可能性
が、そうそう、展示の可能性がどんどん
増えてますね。そうすると何ていうのかな、そうだよね、だからそういった時にその美術館の展示の、さっき言った、だからそれはトータルしていくシステムになってくれば僕はいいかなと思う。たぶんだからいろんなところでこうやられると、例えば鳥さんチャンネルとか、ね、サイトスピンって意外とこう読みをね、あ、こういうふうに読んでくださいっていうのがむしろ、あのさっきのブランクーシーもそのシンボリックなあの、うん、ヒラビーも同じですけど、なんかそういうふうに見えてしまうっていうのは逆に作品っていうかね、どうなんだろうなっていうのがあるんで、まあ、結構増えてますもんね、でもね、今ね
増えてるから、逆になんか今度中性的な空間の方がニーズが高まっちゃったりするようなことがやっぱり起きてくるんじゃないかなとは思いますよね。でも何だろう、ある時期まではほとんどの作家が白い壁に展示されるものだと思って作ってたわけですよ、作品は。でも何だろう、パラダイムが変わってきて、だんだん個性的なデザインの空間の個性的な色の壁にかけられるようになってったら、
なんかポストミュージアム
で、ね、その何だろう、状況に対応していけばいいのか、やっぱり自分の作りたいものを作っていけばいいのか、なかなか難しいものですね、
作家が。
そう、だってやっぱり白い壁に展示するように作ってるでしょ。
でも僕の場合は家で作ってるから白い壁がないんだよ。でもイメージ的にはやっぱどうしても白ってのは見慣れてはいるからとは思うけども、あの、まあ、ちょっと最後にちょこっと、まあ、ヨタ話ですと、今やってるナディフの展示の前の展示が蜷川美香さんの展示で、蜷川美香さんの展示の時は全部壁がドピンクだったわけ
で、それでやってみようかなって一瞬思った。
もし、もしね、
チャレンジかなって
塗られ塗り直せず塗られずに、例えば要はあれはギャラリーの人がすごいな、あの塗ってくれたんですけど、もし自分で塗りなさいってなった時にちょっと判断あるかもしれない、ね、めんどくさいみたいな時に
ピンクでいくか、
ピンクでいったらどうなるのって一瞬よぎると、よぎった、よぎりました。ただよぎっちゃうってことは、その完全に絶対条件で白い壁じゃないんだなっていうふうに自分で気づいたんですよ。ピンクは嫌だけど別に白い壁じゃなくてもいいんだっていう判断は自分でなかったんですよ、うん、
でもピンクにするとこうなんだろう、チューブの色を変えたりなんかいろいろ変更起きますよね。
でも全部ピンクのチューブだったらね、それとかってありますけど、でも例えばここで展示する場合だって柱はね、こういう色があるわけですし、そういう厳密に言うとそういう話にもなってくるけど、多分ここだったら僕は普通に置くからね、そうすると白い床じゃなきゃいけないのかとか、いろんなものが出てくるから、今の作家はそんなにその白ってこととかを気にはしてないんじゃないかなって。
そうか、そうなんですかね、
うん、って気がしますね。ちょっとそろそろ時間なので、お開きしたいんですが、石崎さん何かこうあります？まあ、目黒区の宣伝とか
何か企画しないですか？